小さな幸せは大きな幸せ。立命館森山中学校2年、山中芽衣。やっとの思いで手に入れた水は命と未来を奪う水。ある日、私はユニセフのホームページでこの言葉を目にしました。水が命と未来を奪う？どういうことだろうと、とても不思議に感じました。なぜなら水は生きる上で必要なものであり、命や未来を奪うものという言葉に納得がいかなかったからです。そこで私はもう少し詳しくホームページを見てみることにしました。するとたくさんのユニセフの CM が見つかりました。しかもその中の一本の CM は私の想像を絶するような内容でした。それは13歳の女の子アイシャちゃんの一日のルーティーンを紹介するものでした。しかし彼女の一日は私の一日とは全く違いました。私は朝起きて、学校で授業を受け、部活動に行って、家に帰り、お風呂に入って、夜ご飯を食べて、勉強をして、歯磨きをして、寝るという毎日を送っています。CM を見るまでは、ほとんどの人がこんな生活を送っていると思い込んでいました。一方、彼女の一日は、水汲みで始まり、水汲みで終わるというものでした。水汲みに費やす時間はなんと1日のうち8時間。そして水汲み場に着いた時に映し出される水は黄土色の泥水でした。私はぎょっとしてしまいましたが、アイシャちゃんは違いました。その時のアイシャちゃんはとても爽やかで気持ちよさそうな笑顔だったのです。しかし8時間で費やした水汲みで手に入れた水は、家族1人につき500ミリリットルにも満たない量でした。透明で綺麗な美味しい水を、飲みたい時に飲みたいだけ飲んでいる自分。日本は蛇口をひねれば綺麗な水が手に入る。これがどれだけ恵まれているのかを実感しました。その時、私が初めに見た言葉の意味が分かりました。アイシャちゃんのような子供たちが、やっと手に入れた水は泥水で、その中にはもちろん生き物の糞も細菌も泥も含まれてしまっています。それを体内に取り入れてしまうことで、下痢になったり感染症になったりするのです。しかし、飲まないわけにはいかず、飲んでしまい命を落とす子がたくさんいるのです。命を落とせばもちろん未来も閉ざされてしまいます。調べていくと、除水処理をしないままの水を飲んで亡くなった子どもたちが毎日3800人以上いると分かりました。1日で3800人という数字を見てとても驚きました。私は小学校の5年間をタイで過ごしました。タイはとても素敵な国で、笑顔いっぱいの方が多く、子供に対してとても優しく親切な方が多いです。そんなタイが私は大好きです。しかしタイはとても貧富の差が激しい国でした。駅の近くではボロボロになったシートを引いて生活をしているお母さんと子供がいます。私が住んでいたバンコクから少し離れたチェンマイという地域に行くと、子供が私に向けてお土産を売ってきます。しかもその子は裸足です。反対にとてもお金持ちで、家にプールがついているとても大きい家に住む人もいます。アイシャちゃんの話も、私が実際に見たタイでの景色も、何かしらの差があると感じます。 アイシャちゃんの話からは先進国と発展途上国での水の供給の差、タイでは貧富の差、他にも世界中には医療の差、所得の差、食料の差などが存在します。今私には将来の夢があります。それは国境なき医師団に入ることです。国境なき医師団は医療の行き届いていない地域に行って診察をする医師のことです。私は小学校でこの存在を初めて知りました。もともとお医者さんは私の小さい頃からの憧れの存在でした。私は人の笑顔を見たり人の役に立つことが大好きです。父の仕事の関係で海外の方と関わる機会が増えていくにつれ、国と国の壁の差を感じられなくなり、日本だけで終わらず海外の方とたくさん交流したいと感じ、今の夢にたどり着きました。世界中で苦しんでいる私と同じぐらいのこの命を自分の力で救い、笑顔にしたい、未来を与えたいと心の底から思います。そして何より医療の差をなくしたいです。やっとの思いで手に入れた水は命と未来を奪う水。この言葉はずっと水を口にするたびに私の心に響きます。今自分が幸せだからいいで終わってはいけない。どこに住んでいても国籍がたとえ違っても、この世界に住んでいる人はみんな同じ人間です。それなのに差があることはおかしいと思います。今存在している差を私たちが動いて狭めていくことが、私たちが現在求められていることなのです。だから皆さん、いきなり大きなことをしなくても、まずは身近な幸せに感謝し大切にすることから始めてみませんか。これで終わります。